本当個人的な関係でないんですね。まあ、ある方がかつて自分と神様の関係っていうのは銀行支店長との関係に近いんじゃないかと語ったんですよ。で、ね、時々神様のところに行く、そして礼儀正しく接して困っているんで助けていただけませんでしょうか、まあ、銀行に対していやちょっとこの多少貸し付けいただけませんでしょうか、で、まあ、その時に貸してもらえるためにもちゃんと身なりをシャッとしてで信頼できる人であることをアピールし、で、まあ、必ず返しますから、いや信用して貸しましょう、でそれで何とかやっていった。でも返す時にはありがとうございましたではなくて、ちゃんとお返しできます、やっぱりピシッとしてお返ししました、またよろしくお願いします、困った時しか行かないわけです。でしかも何か貸してください、返します、まあその人は本当にどうしようもない状況に陥って初めて、はあ、この方と個人的な関係でなかったと気づいて、もう返すあてもない、助けてください、自分はもう身なりなんかそんな指定切られないです、もうこの私は笑いでください、初めて神様の愛が分かった。もう自分の都合を自分自身のこうであるっていうその作り合いでは本当に神様の命をいただくことはできないとすると、神様との個人的な関係するならやっぱり神様との会話、聖書にいっぱい神様から私たちへのメッセージがある、私はどう答えるか、でも幸いなことに神様はその戒めは難しいことではない、皆さん聖書の言葉ははっきりと聖書自身が難しいものではないと語っています。多くの人がクリスチャンですらと言いますか、クリスチャンも聖書ってなかなか難しいです、そう言われるんですが、実は難しくない、それを守るのは難しくないんだ、こういうお話があるんです。あるところに人参をたくさん作った庭師がいました。それを王様に持って行ってこう言ったんです。王様、今年の人参は今までで最高の出来かと思われます、これからもこんな上等なものは収穫できないかもしれません、それで私の王様への愛と尊敬の印としてお持ちしました、どうぞお納めください。すると王様は心打たれて、その庭師の心意気を認め、帰りかけた庭師を呼び止めてこう言ったんです。待て、そなたは何とできたのよ、そなたの土地の隣にある私の土地を無償で与えよう、そのような素晴らしい庭師に耕してもらえるのだから。庭師はただただ驚き、しかし光栄に思い喜びながら帰っていったんです。ところがこの一部指示を聞いていたある貴族がこう思ったんです。なんということだ、あのようなものが人参ごときで王様にそれほど気に入られる、あれよりももっと素晴らしいものをお捧げしたらどうなるだろう。それで翌日その貴族が王様のところに見事な黒い馬を連れて、そしてこう言ったんです。
陛下、私は馬を育てておりまして、
これは私が育てた中でも最上級の馬でございます、これ以上の馬は今までもこれからも出ないかと思い、陛下への愛の忠誠な証にとお持ちしました、どうぞお納めください。ところが王様はすぐにその貴族の本心を見抜いて、感謝を述べて馬だけ受け取ると貴族を晒すようとします。当てが外れてポカーンとしている貴族に王様はこう言いました。
分かっていないようだな。
あの庭師は私のために と人参を差し出したんだ。しかしお前は自分のために馬を差し出しておる。神様を愛するっていうのは実は難しくないんです。相手を大切に思い、自分よりも相手を優先する心を持つ。そしてその通り行動する。さらに神様がどういうお方か分かっているならば、神様は絶対に間違いのないお方です。自分より神様を優先するのは当然のことです。それは子供でも、親がこうこうこうしなさいって言ったら子供はでもって思いながらも、でも自分よりも親の方が大体正しいことが多いので、って言いながらでも、まあ、子供は従う。まあ、だから親の責任というのはすごい大きいんですけども、神様が絶対間違いないし、しかも神様は私を愛しておられるので、悪いことは絶対なさらない。ならば自分の考えと神様の御心とどちらを優先するか、明白です。そしてそのような個人的な関係が結ばれて、神様が素晴らしいお方であると分かっているなら、神様に最も良いものをただただ愛する思いで捧げましょう。難しいことではありません。なぜそれが難しくなるのか。それは愛するということにおいて私たちは間違っていることがあるんですね。私たち人間の愛は大方相手の中に何かの価値を発見して、その価値を根拠に愛する。だからさっきの話でも人参ごときで、だったらこの立派な馬を捧げたらもっと素晴らしいことがあって、そういう価値判断になるんです。中身を見ない。中身を見れば、庭師が捧げた人参に込められたその心と、黒い馬に全く込められていない心、これを見ない。だから例えばあの人いい人だから、自分によくしてくれるから、美人だから、ハンサムだから、お金持ちだから、気が合うから、一緒にいて楽しいから、そうやって愛し合ったとして、でもそれがなくなったら愛が消えていってしまう。愛していた、でもその根拠がなくなってしまえば、美人だからハンサムだからって年が取っていったら、そうでなくなったらどうするの。いい人だからと思って結婚して、だんだんだんだんどうでもいい人になってしまう。相手が変わると変わってしまう。だから多くの人たちがそう思って生きているから、なんとか自分が価値あるように、価値あるように、愛っていうのは変わるもんだから、で自分も一生懸命それ時代に合わせて、今はこういう人がいいんだ、強い男の人がいいって言ったら強くなろうとして、優しい人がいいって言ったら優しくなろうとして、ってもう本当にこの世に振り回される。でも結局またそれと同時に、認められるっていうことは人参と黒い馬とを比べるように、自分が優先される存在となる、そう思い込んでるんで、結局他人を押しのけようとする競争が始まるわけで、私の方が、私の方が、そうして自分が優先する、私が優先されるべきっていう社会が生まれ、でもそういうものを自分は持ってないと思うと、誰からも関心持ってもらえないって言って生きていくしかない。でもそうやってあの人いいなと思われる人でも、いつ消えるかわからない、みんな不安で誰も勝利者がいない、そんな不思議な世界になっていってしまっています。神様 様の愛は、聖書が語っている愛は、そうした相手の価値を根拠にする愛ではない。作ったゆえに必ず持ち運ぶと先ほど言われたように、その価値のあるなしに関係なく初めから愛する愛だ。この世の愛は先に価値がありきで、だから愛します、初めからは愛されない。でも神様は愛が最初にある。そもそも愛するからこそ私たちは作られたんです。作って出来が良かったから、ああこれは良かった良かったって愛しているのではない。愛するから作られ、そして作ったゆえにその価値を与えてくださる。私たちは愛されているからこそ価値あるものとされるんです。価値あるものだから愛されるのではない。この戒めを守る。愛されてるってことは価値があるんだ。そうではない。神様が愛してくださってるから私を価値あるものにしてくださるんだ。そのことのために御子をも犠牲にもしてくださる、その価値を与えてくださるんだ。そのためにイエス様が来られたのだ。このイエス様を神のことを信じる、キリスト救い主と信じる、つまり自分が価値あるものとなろう努力をし、そしていろいろな修練を受け、神様認めてくださいと言って神のことされるのではない。あなたはもともと神の子です。その失われた資格を取り戻すためにイエス様を神様犠牲にしてくださって、あなたを価値を与えてくださるんです。そうしてこの世の中のこれがなければあれがなければと奪って、押しのけて、そして一番になろうとする、そういう世の仕組み、そうでありながらもいつまた自分が全てを失い、生きる資格をも失う、そういう落語者になるかわからない、全く勝利できない、その世から勝つものになる。